では講師育成プログラム第2話をスタートします。 M さん、
はい、
お久しぶりです。
お久しぶりです
毎日会っているような気もしますが
しないでも会えませんが
そうですね、
はい。
ここ1週間はどうでしたか？
ここ1週間は、家族が病に倒れて、
はいはい、あ、
うん、自分自身も目がチラチラして片頭痛始まるという、
うんうんうん、
そんなことに見舞われておりました。
ああ、そうかそうか。 M さん多分チラチラマイクに当たってますね。
え、
あの
チラチラマイクに当たってる
、うん、違うかな。 服が当たってるのかな、よくわかんない。
いけます。
うんうん、大丈夫。
服が当たってる。
うんうん、でもいいよ、気にしなくて。
あまり動かないようにします。
うん、うん、大丈夫大丈夫。で、
はい、
目がチカチカですか？
そうなんですよ。千気暗転。
千気暗転。
はい、と呼ばれるものらしいです、どうやら。
うんうんうん。まあ。
片頭痛の前兆現象みたいな、
うん。ね、もう視界がバーってチカチカなって。見えなくなっちゃって
焦点が合わなくなって、
うん、
はい、見えなくなりました。
うんうん。で、それ昨日電話もらいましたよね、僕は
電話しましたね、慌てて
、うん、で、もうすでに眼科に電話をして行こうとしていましたよね、 M さんは
でも目が見えなくなると思ってでしまいまして、眼科に電話したらすぐ来てくださいって言われたので余計に焦りまして、でも一旦落ち着こうと思って原点回帰で J さんに電話するという、
うんうん、
ね、素晴らしいでしょう
そう ね、まあ、どうしてもね、みんなこう病院っていうところをすぐ考えてしまうんですけど、まあ、
はい、
病院に行ってやってくれることっていうのは、まあ診断して、まあ、うん、薬をくれたり注射打ってくれたり、まあ、手術をしたりってことなんですね。で、
はい、
みんなその先にあることっていうのを考えてなくて、うん、それだと絶対治らないんですね。で、治らないっていうか、症状が一瞬抑えられるだけで対症療法なんで、結局最終的にやることっていうのは、僕は何があっても病院に行かないわけなんですね。ね、
はい、
どうしてかって言ったら、もう体を治すのは自分を変える以外にない、もう絶対にないって分かってるわけなんですね。だから自分の、それは考え方であり、また取る食事でありっていう、運動でありって、睡眠でありっていう、その体に答えを持って、最終的に何を経由しても最終的に絶対にゴールはそこにあるんで、だからまあ僕は病院に行かないっていうのがあるんですけど、でこういう話は M さん相当前から聞いてると思うんですけど、うん、でも、はい、やっぱりすぐ眼科に電話しましたね。
いや、本当に 、うん、目はちょっと、
うん、怖い
なと。他のことだったらあれなんですけど、今までにない、一回もないし、片頭痛もないし、
うんうんうん、
そんな現象もなくて、まあ、うん、その5分以内に本当に視界が全くなくなってしまったので、
うんうん、なるほどね。
今まで30数年生きてきて、
うん、
2ぐらいで焦りましたね。
ビビった
わけですね。歴代2ぐらいでビビりました。
そうかそうか。OK。じゃあ、2つのことちょっと言おうと思って、1つは、あの、はい、ビビった時ほどマインドセットに立ち返れっていうのがあって、
はい、
あの、普段の時よりも、あの、もうそういう究極の時の方が判断を誤っちゃうっていうのがあるんですね、人間って。なので、その時の感情に流されたり、恐怖に流されたりとか、いろいろしてしまうことが多くて、で、あの、大体ビビっちゃってる時っていうのは恐怖感に 99% 襲われてるんで、そういう時に出す決断っていうのはほぼ間違うんですよね。なので、
はい、
そういう時はマインドセットに立ち返ろうって、今後いろんなことでそうってことなんですけどね、
はい、
っていうのを一つ持っておくといいかなっていうのと、あと体は、あの、ここで話終わっちゃったら、あの、病院に行くのがダメって思っちゃうかもですけど、全然そうじゃなくて、あの、応急処置って思ってほしいんですよね。あの、頭がとてつもなく痛かったら、別にバファリン飲んだりロキソニン飲んだりして痛み取っちゃうのは構わないわけで、それは、はい、うん、一時の痛みを取ろうみたいな応急処置ですよね。でも、もし、あの、 もうちょっと深い原因があるとすれば、例えば、ものすごくわかりやすい例で言えば、脳腫瘍が頭にできてますとかだったら、それは薬でバファリンに痛み取っても、また薬の効き目が取れたら痛くなっちゃうわけですよね。だから根本原因直さなきゃいけなくて、だから根本原因っていうのはさっき言ったようなものの考え方であったりとか、取る食事だとか、そういうことにかかってくるので、そこに原点回帰したらいいなっていうのが体のことに関しては思いますね。で、この間腸の話をちょっとしたんですけど、あれは見ましたか？一問一答メールは。すべての答え
見
は
まし
腸
た。
にあり。ああ、見た。で、あれは、一問一答メールに書いたことが、答えのすべてなんですけど、やっぱり言葉で聞いた方がわかりやすいかと思うので、ちょっとここでは反芻して話をしようかなって思うんですけど、僕は最近とにかく食事を2日に1食、3日に1食とか、4日に1食っていう感じで、で、また2日に1食とか、そういう感じでやってて、で、正直もうずっと取らないってことも多分できるんですけど、亀で行きたい。で、みんなで亀で行ってほしいってこと言ってるんで、亀って捉えて、わざとそうやってやってるんですね。例えば僕がいきなり今日から、3年不食に入りましたとかだと、かなりそういうような、僕は S であり M なんで、鍛錬を続けてきてるんで、そういうことが結構できる性質なんですよ。その精神力っていうか、言いたいことなんか分かります？なんとなく。
知ってます。
普通の人は、よし、絶対これで一生やるって言っても、戻ってきちゃうんですよね。必ずリバウンドで、揺り戻しなんで、グーってやる気を上げたら、その反対に、その向こうからボーンって戻ってきちゃうわけですね。それと、やる気があってあって、ガツンと何かを変化させれば、そのリバウンドがドーンと向こうから戻ってきて、習慣が続かないってなっちゃうんですね。だから、これはウサギのやり方なんですよ。バーって走って、疲れて止まって、で、カメさんがそこまで追いついてきた。じゃあもう一回走ろうとするけど、もう疲れちゃってヘトヘトになった過去の、トラウマがあるから、カメさんはとことこ横で歩いていくけど、ウサギさんはもうそこから走り出せない、歩くことすらできないということで、カメさんに置いてかれるっていう、これがもうウサギとカメの見事な、もう人生、なんていうか、人の人生の縮図みたいなのを表してて、で、いきなり手痛いかもしれないけど、僕はそう思ってるんですね。だから、僕は不食とかって言うと、よし、私も不食だとか、僕は陰陽とかね、いろいろ言うと、よし、私ももうおしっこごくごく毎日飲むぞとかって、みんなうさぎだから始めちゃうんですけど、でも必ず断念するんですね、そういったものは。だからそうなってほしくないんで、僕もあえてゆっくりぼちぼちだよって、2日に1食だよとか、3日に1食だよとかっていう感じで、ペースを落としてるんですけど、で、こういうふうにすることによって気づくのは、やっぱり食事をとった後っていうのは、とにかく低次元のよく、低、あの、何が高くて何が低いかっていうのは分からないんですけど、こういうとほら、あなたの価値観ではそれが、こっちが高くて、あなたの価値観ではこっちが低いんでしょうみたいな価値観のところに言及されちゃあれなんで、なんて言ったらいいんでしょう。振動数が精妙というかね、澄んでるというか、清らかというか、振動数が高いというか、そういうような欲っていうのは、マズローの5段階欲求っていうのがあって、一番下には生理的欲求っていうのがあって、おしっこがしたいとか、うんこがしたいとか、眠りたいとか、性的な欲求を満たしたいとか、そういう、痛いのが嫌とかね、肩揉まれて心地いいのがいいなとか、ああいう生理的欲求っていう肉体欲求があって、で、その欲が満たされたら、その次の上の段階で安全安心の欲求っていうのがあって、とにかく、例えば、爆弾が降ってこないところに住みたいとかね、とか、誰からも襲われないようなところにいたいとか、毎月お給料が入ってくるような環境にいたいとか、いつも友達が周りにいるようなところがいいなとか、自分の身を守るという安全安心の欲求っていうのが、その次に出てくるんですね。で、その次に3段階目で神話の欲求って言って、人とつながっていたいなって、家族とか兄弟とか、そういうの愛でみんな志、共にしている仲間たちと、何の分け隔てない自分がいて、それが心地いいな、嬉しいな、なんかいいな、つながってたいなっていう、そういう欲求がその次にあるんですね。だからこれ、友達を作りたいとか、親友を作りたいとか、子供がいてほしいなとか、そういう欲求のことになるんですね。結婚したいなとか、そういう家庭持ちたいっていう、そういう欲求で。 で、それが満たされると、その次はもう一段上の、自己承認の欲求って言って、今度は逆で、3段階目とは全く逆で、もう自分は特別な存在だ、オンリーワンの存在だ、人とは違う、認められたい、認められたい、私はこうだ、私は特別だ、私はクリエイティブだって、こういうふうに人から認められたいっていう欲求が出てくるんですね。で、それが満たされると一番上、自己実現の欲求って言って、今言ったような次元を全てこう、解き放たれて、社会貢献とかで、自分の本当の自己の成長と社会貢献っていうところに、自己実現、自分の使命、役割を、天命を果たすっていうところに、欲っていうのが行くよっていうこと、これマズローさんっていう人が言ってるんですね。で、マズローの5段階欲求っていうのが今言ったやつなんですけど、これ M さんは聞いたことありますか？
セミナーで、
はいはい。
先生方が説明してるのを2回ほど聞いたことはあります。
なるほど、なるほど。そっかそっか。そうなんですね。これ、開国志士試験とか、極まね試験とかで出てくるんで、そっちの受験対策として、
そうです、そうです。
聞いたことあるかもです。これでも人間の、僕はもともとコピーライターっていう、コピーライティングの勉強してるときに、コピーライティングっていうのはもう人間の心理の全てを知らないとできない仕事なんで、もちろん講師もそうですし、人を導くリーダーみんなそうなんですけど、人間というものを知らないと導けないので、だからこういうものが勉強するわけですけど、で、僕のその高次の欲っていうのは、この僕だけが言ってるんじゃなくて、このマズローさんも言ってるような通り、やっぱり社会貢献しようとかって思ってる欲は、もう眠たい眠たい、仕事も嫌だ、もう寝る寝るって思うような生理的欲求とか、もうおしっこしたい、もう我慢できないとかっていう時の、その欲求よりかは振動数が高いっていうのがあるんですね。で、そういうような意味において、その、振動数が高い、波動が高いって、波動が声明だっていう、その欲が欲として表現してるんですけど、で、ちょっともう一個だけ言っていいです。超つい最近のことだったんで、僕は一問一答メールをブログにも載せていて、で、ブログは、いいねがつくんですね。で、いいねが、とてつもなくついた時があって、これは僕はコピーライティングっていうのをやってるからなんですね。みんななんでそれがつくかってよくわからないって思うかもだから、M さんにもちょっと話すんですけど、ここ1週間のよく、あ、あの話の中で、なんか M さんが覚えてて、あ、これかなとかっていうのが出てくるのあったら言ってください。多分そんなに記憶力いい方じゃないと思うんで、
失礼です。
パテ出てこないと思う。それが普通だと思うんですけど、なんか出てくるのってあります？
相手からいいねがつきそうなってことです
そう
か？
そうそうそう。ちなみにタイトルでピンとくるかわかんないけど、昨日は引き寄せ力っていうタイトルで、
そうですよね。
その前はドケチ通帳っていうやつで、で、その前が究極の秘密っていう、今言ってるようなやつだね。腸にありって答えの。
ドケチ通帳。
ドケチ通帳が来てそうな感じしますか？
いや、なんとなく。
なるほどね。あとは二面性の癖っていうやつと、あと大胆霊障っていう話をしたんですけど、ちなみに答えは、究極の秘密だったんですね。
あれ？
すべての答えは腸にありっていうやつで、で、こっからさらっと言うけど、ものすごく大事なこと言うんですけど、僕はこれ分かっててこう、しました、これを。で、これで知っておくべきポイントっていうのがあって、僕はこの、なんだったっけ、今言った究極の癖じゃなくて、究極の秘密の中にはコピーライティングの、実はテクニックっていうのをめちゃくちゃ入れてるんですね。
思い出
そ
しました。
う、思い出しました。
思い出しました。どういうのだったか。
そうで、
分かりました。どうぞお願いします。
分かりましたか。で、そう、実は内容としてはかなり次元の高い話してて、で、この全ての答えは腸にあると突き詰めていけばって、で、こういう話って、これに参加してくれてる人とか、 M さんはかなりもう僕の話知ってるんで、こういう話の深さが分かるんですけど、いい話ほどいいねって集まらないんですね。で、どうしてかっていうと、いいねの数っていうのは総数ってこと、全体の総数ってことなんで、世の中には自己実現しようと思って生きてる人と、 自分が、車が欲しいとか、彼女が欲しいとか、そういうことを思ってる、生きてる人、自分がかっこよく見られたいとか思ってる人、お金持ちになりたいと思ってる人、どっちが多いですかって、もう圧倒的に、やっぱり自分の欲を満たしたいと思ってる人の方が多いわけなんですね。
はい、
でそういう人はああいう話には反応しないんで、いいねっていうのは、僕が渾身の込めたメッセージほどいいねは少ないっていうですね、そういう特徴があって、で逆に過去いいねがすごい多かったのが、こういう話なんですけど、よく億万長者とか1000万、億万長者って言葉ありますけど、例えば年収が100万円あるとか、貯金が例えば100万円でもあるんだったら、自分のこと年収、月10万円のアルバイトで、アパートで、年収で120万円。いや、私貧乏って言わずに、100万円稼いでだから、自分のこと100万長者って言いなよって話を僕したことあるんですね。
はい。
年収1000万あるんだったら、1000万長者って言いなよって、貧乏って、100万長者で貧乏って言うのやめようよって、っていう話をしたら、うんうん、あれめちゃめちゃ良かったんですよ。
あ、
いいねの反応が。で、多い理由もなんか今の話聞いたらなんとなくピンときます。
わかりますね、はい、ピンときました。
そういうのが反応としては多いっていうのがあったんですけど、あるんですけど、だから言葉がちょっと良くないんですけど、まあそんなに深いこと言ってないみたいな、話の時が、表面的な話の時が。で究極の秘密にはどんな秘密があったかっていうと、
はい、
ものすごく、まずイメージしやすい、人差し指を見てくださいとか、
はい、
爪先とか、はい、そう、で指曲げてとか動かしてとか、これってまず話に参加できるっていうのと誰でも分かりますよね。で、はい、私人差し指って何とかっていう人いなくて、具体的にこういう言葉が出てきたりとか、であとは私たちはこうやって意識して手を動かし、足を動かし、腰を動かしてって入れて、あ、腰はなんか卑猥な感じだな、じゃあ口を動かしてって感じで僕やってるんですね。
はい、
で卑猥っていう漢字に文字を入れてるんですね。
はい、
いやらしい話をしないようにせずにこういう言葉を入れていて、で、あとは肥満体型だとビキニを着ることに照れちゃうとか、ビキニとか照れちゃうとか、すごくこう誰もが経験できるような言葉を入れ込んでたりとかして、そうで、あとはあとどんな言葉を入れたのかな、性的な描写を何かしてて、こう脇から太ももから背中首筋、ありとあらゆるくすぐったい皮膚をこちょこちょってしたとするよねっていう入れてるんですね。
はいはいはい、
でここで皮膚って言葉とか入れてるんですよ。でこれって本当はすごいいやらしいんですね。あとくねくねって言葉とか、あと手の技、こちょこちょ手技って手技か、手技って入れてるんですけど、こういうのって、コピーライティングではめちゃくちゃ大事なことで、こうキーワードを入れるんですね、こういう、多分ここだけ言われても全然わかんないかもなんですけど、人の脳がざわつくような言葉、お風呂って言葉とか定時の部分をすごくキーワードを散りばめておくと、人はいやらしい話をしていないのに、いやらしさに感情がざわつくっていうところがあるんですね、人間っていうのは。
なるほど。
そう、だからそういったところがみんな無意識レベルで刺激されちゃうんですよ。そう、だからそういったものが入ってるんで、読んだ時になんとなくそれがいい話に見えちゃうんですね。
なるほど。
そう、でこれも今ここだけ聞いても全然わかんないと思うんで、まあこれから長く時間かけることでやっていくんですけど、これはコピーライティングっていう文章で使える技で、実は、はい、トークでもスピーチの方でもあるんですね。
はい、
スピーチの方でもこういう言葉、人がビクってくる単語のことをトリガー単語って言ったり、パワー単語って言ったり、まあいろいろするんだけど、例えば昨日お腹痛くなっちゃってちょっと入院したんだって、例えばM さんに誰か友達が言ったとするよね。
はい。
さあ、どんな感じする？どんなこと、どういう状態を想像する？
まあ、そんな大したことないんだろうなっていう
感じがする。 そうだね。
もうなんか、お腹痛くって入院したんだよね、ぐらいだったら、
うんうん
うん、あんま、すぐ出てこれる感じかなっていう。
そうだよね。なら、うんうん、じゃあ、昨日あの町の路地裏を歩いてたら後ろからいきなり暴漢に襲われて、お腹を思いっきり鉄パイプで殴られたところ膵臓破裂で、救急車で緊急搬送されて、緊急オペで入院してるんだ入院したんだ昨日って言われたらどうです？
大事件ですね
そう例えば、そう暴漢に襲われて膵臓破裂で緊急入院
もう盛りだくさんが過ぎますよ。
そうでしょ。で、
はい、
でも昨日お腹痛くて入院したんだっていうのと実は全く同じことを言ってる可能性があるんですね、この人たちは。
そうですね。
そうだけど描写の仕方で全然違う、うん、昨日お腹痛くて入院した人も実は暴漢に襲われて膵臓破裂で入院したかもしれないんですねだから
言葉不足すぎますけどね。
そういうことそういうことなのね。これがスピーチでもコピーライティングでも両方ともすごく大事で、こういうことを突き詰めていくっていうのが、うん、ゆくゆくは大事になってくるんですね。
はい。
そう。で、これがマズローの、下の方を必ず無視しちゃダメだよ。マズローの下の方を誰にどんないい話するときでも、どの階層の人にどんな話をするときにも必ずマズローのこの5段階のキーワードだったり言葉だったり欲だったりを入れ込んであげないと人間は反応できないよっていうのがあるんで、そういったところをちょっとしてほしいなと思っての、まあ、今のこのちょっと余談だったんですけど、で、
はい、
話がまたちょっと戻りますが、
で、はい、
そういうふうなご飯を食べたりすると3日に1食とか結構ざわつく時があって、まあ、そういう時っていうのは全部、うん、腸の状態に答えがあるなっていうことを僕は気づいているわけなんですね。
はい、
うん、だからさっき言った病院とか薬とかそういったものも応急処置としてはいいけれど最終的には記憶力の あれもなんかこうパチンコ行きたいなと思った時に抑えられない欲求があるとしたらそういうものとかもなんだろう子供にイラッときちゃうそれを抑えられない自分とかねそういうものもみんなあ性格なのかなとかあ何なのかなってこう答えを表面的なところに求める癖があるんだけど実はあなたの腸のレベルに答えはありますよっていうことがね、うん、すごく僕は見えていて、
うん
うん、それでまあ自分なりのアプローチでやってるんですけどね食事を極端に減らすとかエネマをするとか、うんうん、いうことをやっているっていうことで。そうだから僕自身も、
うんうん、
あいいよどうした？
いやだとしたらまた汚れてきたなっていう自覚があります。
そうそう
まさに
僕はそうやって M さんのこと見てるんですよ。
ま、
うん、
もうちょっと前から教えてもらってもいいですか？汚れてますよ
だ僕は M さんにあんまり表面的なアドバイスしないと思うんですね。
そうですね。
例えば M さんの腸レベルが僕は食生活とか見ててあと普段の感情レベルとか見てて分かるんでだから今の M さんに、はい、僕が思ってること言ってもその腸レベルで達成することがほぼ不可能に近いって分かるんですね。
なるほど。
すごい酷なこと言うことになるんですよそれって それを伝えちゃうってねできないのに、うん、そうそうそうそう、うんうん、だから小学3年生にこれ微分積分使えばすぐ解けるよほらやってごらんとか言っていやそれ酷っていうかそれ全然先生のアドバイスじゃないですよって話でしょ。確かにだからそうそうだから M さんにも言ってるのはとにかく 腸内レベルを上げた方がいいよとエネマとかももう一回やった方がいいよなんてね言ってるんだけど。
はいそうですね。
そうそうっていうのがあってで僕もこの間何で飲料の話もねちょっと僕としての話をちょっとさせてもらうんですけど、
はい、
とにかく一昨日熱がともかくすごく出ちゃってちょっと全然動けないぞみたいな状態になっちゃったわけですね。で、はい、時何をしますかっていうと何もしないんですねそうそうとにかく何もしないってことをやる、はい、水も飲まないご飯も食べないとにかく何もしないで時も母親が次の日来て栄養のあるもの食べなきゃとか病院行かなきゃっていうもう僕と真逆の信念で生きてる人なんでそうもう完全に妄想なんですけど病院行ったってどうにもできないしご飯食べたら 余計長引くんですね、エネルギーが回復に向かえないので。そう、だから人間以外の動物って怪我したりとか、大きな怪我したりとか病気とかしたら、とにかくじっとしてるんですよ。何にもしないんですね。
確か
で、
にそうですね。
そう、餌も食べないし、とにかくじーっと耐えるんですよね、そこで。で、そこで免疫に働かせて、勝つっていうことを、消化というか、戦う、戦闘に全てのエネルギーを使うっていうところがあるんですけどね。だから、赤ちゃんなんかもそうで、M さんの、息子のルートも、まだ今5歳で、5歳だっけ？ 5 歳だよね。でも
5歳で。
もう2歳、3歳の時から病気した時って、もう一切何も口にしなくなったでしょ？ご飯とかはね。
水飲みで寝て直す。
そうでしょ？だから、動物っていうのは本能的にそれを知ってるんですけど、人間だけは、常識っていうか洗脳が、刷り込みによって、子供の時からこう病気したら、なんかうなぎが出てきたりとか、カツ丼出ていっぱい食べて栄養つけるとか、その
確かに。
わけのわからないことが行われることによって、それが正しいと思い込んでしまってるでいて、心の声を聞けない、体の声を聞けないっていうところがあって、本当は誰だって食欲落ちてるはずなんですよね。具合悪い時って。でも食べるっていうことがあって、不思議だなって思うんですけど、で、僕は、だからその時はとにかく何もせずに、じーっとしてて、で、それで、僕の体が戦ってるんですね。で、体が戦っていて、で、体が、学んで、で、その体が出した答えっていうのは何に出ますかって言ったら、おしっこに出るんですね。で、これ本当に知っててほしいんですけど、僕たちはみんな無知なんです。何も知らないんですね。で、僕がなぜ熱を発したかっていうことは、僕は知らないんです。で、もう今、1日2日経ってる時点で、熱は全くない状態にまでなっていて、回復していて、これは体がやっつけてくれたんですね。でも、免疫がどんな働きをして、どんな戦い方をして、そこから僕の体がどんなことを学んだのか、そこにどんな英知が隠されているのかは、この僕の、知能は理解していないんですね。例えば、M さんの体のに白血球って言いますよね。白血球は今どんなバランスで、バランス感覚を保って血液の中に存在していますか？
私の白血球ですか？
はい。わかりますか？ M さんは。
全くわかりません。
どういう根拠に基づいて白血球数を増やしたり減らしたり、また普段の時は維持したりしてるかって知らないですよね。
なんか具合が悪い時には増えるイメージです。
そういうイメージですよね。じゃあ逆にリンパ球っていうのがいて、リンパ球はどういう時に増えて、どういう時に減って、またそのバランスはどういう時で、誰が指令を出していて、どんな病原菌が入ってきた時にはこれぐらい増やして、どんな病原菌が入ってきたらこれぐらいにしてとかっていうのを、M さんは答えられますか？
全くもって答えられないです。
答えられないですよね。そう。ね、M さんの血液の中の、血糖値のバランスを M さんが生きられるようにベストな値に調整しているのは M さんですか？
私ではありません。
違いますよね。これまで何十年と生きてきた中で、体が全て学んで、体が何もかも記憶しているわけですね。遺伝子、プログラムが、そこに英知が一つ存在していますよね。体は神なんです。ね、体は神で、この体の学んだその結果が尿になって出てくるんですね、物質としては。目に見えないエネルギーとしてはもちろん存在しているわけですけれども、その4次元世界に。だけど物質としては尿に出てくる。だからその全ての H を僕はおしっこに出して、それをゴクンって飲むんですね。ゴクンゴクンゴクンゴクンとは飲みません、正直。風呂上がりの、牛乳みたいな感じでは 飲まないんですね。
大量ではないんですね。
そうそう。もう、量の問題じゃないからね。そう。だから、もちろん少ないか多い方がいいかもしれないけど、量の問題ではないから、そうそう。ワクチンとかっていうのも、ちょっとしか入れないでしょ？ホメオパシーっていうのがあって、
確かに。
そうそう、毒を持って毒を制すっていう場合は、外部から入ってくる毒に対抗するために、あらかじめ体にその毒を入れておくっていう時に、何千倍何万倍っていうふうに希釈するっていうのかな、薄めて入れる。だからでもそれでも体っていうのはその波動を受け取って、そういう免疫機能っていうのを作り出すんで、要は量の問題じゃないから、一口ごくんだけでいいんですね。 それ聞いたら結構、ああ、それだけでいいんだったら、じゃあやろうっていうふうに思う人も増えるかもしれないから、まあ一応、こうやって補足はするんですけど、まあ、M さんもね、まだやってないとしても、絶対一口ぐらい動くとかね、最初は口先だけでちょろっとこう、舌先だけで舐めるとかでもいいから、まあ、やってみると、それだけで体がね、その前日一日学んだすべての、英知を、それで自分が吸収できるって考えたら、もう安いもんだなって思うんで、そういうことも、僕は強制しないからね、誰一人強制しないんで、僕はそういうことをやってるよってことで、で、その時も、ごくってこう飲んだんですけど、まあ、今までにないぐらい、もう初めての味がして、もう究極の味だったんですね。
どんな味かっていう。
これはまあ、塩気が強いっていう感じが、一言で言うとそういう感じなんですけど、何かとにかく、普段通りではないっていうことだけはっきり分かって、昨日一日、普段以上のとてつもない学びを体はやってくれたんだなと、その集大成がこうなってんだな、みたいな。僕の一日一問一答メールとかでも、時々すごい濃い内容の時と、そうでもない、そうでもないっていうとちょっと言葉悪いんですけど、まあ、心のヒット度でしては、っていう時と、ああって染み渡る時とかってありますか、そういう時は。
あります。
っていうのあると思うんですけど、だから、やっぱりこう、何か学びが大きい時っていうのは、それなりにメッセージ性っていうのも濃くなるっていうのがあって、まあ、体の学びが大きいと、まあ、押し込む濃くなるじゃないけどね、まあ、ものすごく分かりやすい言い方すれば、まあ、そういうようなことがあったりするっていうことですね。っていうのが、まあ、最近としてはありましたね。で、まあ、余談だけでなんか30分くらい経っちゃったんですけど、まあ、余談って言ってもすごく大事なことなんで、まあ、ちょっと言ったんですけどね。で、あとは、ちょっと質問がいくつか寄せられてたんで、その話っていうのをちょっとしようかなって思うんですけど、まず宿題の提出についてっていうとこなんですけど、この宿題の提出は、僕は LINE でって言ったので、LINE で一生懸命みんな文章で送ってくれている方がいらっしゃるんですけど、もちろんそれはそれで OK なんですね。でも大変であれば、こういう人もたくさんいて、言葉、ノートに書いて、それをパシッて写メ撮って、それを LINE でアップしてくれたりとか、メールでアップしてくれてるっていう人もいたりしますし、あと、今これ、もう当日です、土曜日ですね、11月14日、これがみんな、全員に配信される当日になってるわけですけど、今日になってダダダダダって駆け込み提出があったんですね。でも、全然、間に合わそうとか、頑張ってくれてももちろんいいんですけど、無理に頑張らなくても OK なんで、別に自分のペースがあるんで、先週配信した音声を、ちょっといろいろあって、2週間後に聞くとかもあると思うんですね。で、もう、プログラムは3週目に入ってるから、1週目とか2週目の宿題を送れないとか、そんなものは全くないんで、M さんが周りに合わせる必要ないし、これ聞いてくれてるあなたが、誰かのペースに合わせる必要ないんで、これ聞いてくれてるあなたは、あなたのペースで自分の人生を変える必要があるわけだから、プログラムが5週目に進んでいようと1週目の、宿題を提出するとかって全然構わないんで、自分ペースに主体を置いてほしいなと。自分と J さんとの関わり。あなたと J さんとの関わりということで、僕はいつでもどんな、宿題の提出でも何でも相談でも受け付けてるわけなんで、そういうふうにね、思って、みんな妙に形にとらわれちゃうところがやっぱりあるようなんで、人生、亀さんペースでいいわけだから、自分のペースで自分の好きなタイミングでこうやってほしいなっていうのがまず一つあるんですね。あともう一個が、僕10分の動画配信したことによって、もう早速着手して、自分で動画撮って送ってくれてる人も実はいます。LINE で送ってくれてる人もいたりとか、あと練習してみたとか、で、逆に、びっくりしちゃった人もたくさんいるんですね。早くて。僕の解説って、めちゃくちゃやっぱスピーディーで、なんですけど、全くあのペースでできなくていいんで、あと動きとか、表情とか、体の動きとかって、もちろん意味があるんですね。で、字の汚さは、まあ、意味はないです。これは生まれつ、
ですよね。
そうそう、独創的な字なんですけど。でも今これ、書写ドリルっていう、漢字ドリルと書写ドリルをこう練習中なんで、ちょっと、
そうなんですか。
そうだよ。そうそう。
本当にドリルやってるんです
そ
ね。
うだよ。そう。これも、ほら、いきなり、2週間でマスターとか、半年でマスターとかってやると、 うさぎになっちゃうからね、そこで一生懸命バーってやっても、うん、あの30年もやってきなかった、来なかったことをいきなり今やったって、あのリバウンドが来て、ああもうダメだやりたくないってなるからね。だから、はい、うん、1日10分とかっていう感じで亀でね30年かけてっていうふうにやってるんですけど、
はい、
そうで、うーん、何が言いたかったんだっけ。あ、そうそう、だからゆっくりやれればいいんで、まあ、ゆっくりゆっくりやってほしいなっていうことと、あと早口すぎて何言ってるかよくわからん、何言ってるか聞き取れるんだけど追いつけないみたいな人があのもう結構いて、でこれあのこれも聞いてくれてるけどプログラムに参加してるあのもうすでに宮崎入りしている、うん、健也くんねっていうのがいますよね。
はい、
Mさん会ったっけ。
まだです。
まだ会ってないんだっけ。
まだご挨拶まだですね。
あ、そっかそっか。あ、はい、まだ会ってないのか。ま、そっか、うん、まあまあ健也くんもこの宿題もやってて、もうすぐ翌日にあの全部送って、まあ、宮崎にいながら僕は一緒にいなかったから LINE でどんどん報告してくれて送ってくれたんですけど、うん、あのこれ聞いてくださいって LINE にね音声でアップしてきて、うん、日本の総人口は1億2000万人 で、まあ、総世帯数は5000万世帯ですから、まあ、1世帯あたり割ると、まあ、1億2000万割る5000万ですから、まあ、大体 2.4 人、大体1家庭あたり 2.4 人ってことですねって感じでいきなり言えてたわけで、うん、わ、ケイヤ君すげえと思ったら、あの、うん、あ、一瞬最初の1分だけ練習したんだなと思ったら、彼はあの僕の音声をイヤホンで聞きながら口で言ってたんだって。
あ、そう、
だから僕の、
いい、
そうそう、僕の1分と全く同じ1分を話してて、であまりにも僕は早口すぎて途中で追いつけなくなっちゃったって言ったんですけどそう、でもそれも確かに手だなと思って、そういうふうに疑似体験をしてしまうっていうのが一つあのいい技としてあるんですよね。
なるほど、まず同じ速度で話してみるっていう。
そうそうそうそう、で僕のはちょっと本当にあまりに早すぎるからちょっと難しいかもなんですけど、そういうのも、はい、まあ、一つの手としてはあの使える方法としてあるので、うん、ケンヤ君なんかすごくフレキシブルに対応したなと思ってすごいなって思ったんですけどね。
はい、
そうそうっていう感じで、そういうふうに活用してもらってもいいなっていうところですね。
はい、
はい、であと質問でネティポットっていうのを僕が1回目で言ったんですよ。
はいはいはい。
で M さんネティポット知ってるじゃないですか。
知ってますね。
ネティポットってどんなものか M さんの口からちょっと紹介してもらってもいいですか。
プラスチック製の小さい、
うんうん、
まあ、小さいって言っても手のひらぐらいの大きさの、
うんうん、
うーん、なんて言ったらいいんですかね、アラジンのランプみたいな。
そうそうそうだね、アラジンの魔法のランプっていうのが一番わかりやすいよね
はい、
うんうんうんうん、みたいなので、
みたいなので白くて、
うんうん、
軽くて、
うんうん、
うん、ちょっとやかんみたいなもので鼻洗浄に使うものですよね。
うんうん、その通りですね。であの形状は僕があの5年前かな6年前56年前にあの M さんにプレゼントしたやつもあの M さん言ってくれて、
はい、
実際にはネティポットっていろんな形とか種類とか形状ってあってプラスチックじゃない
ですか。そうなんですか。
うんうん、あるんですけど、まあまあそういうようなやつですよね、はい、鼻洗浄に使う。で、はい、うん、右の鼻から入れて左の鼻から出す、左の鼻から入れて右の鼻から出すって。で僕はおしっこをここにも入れてやってて、もう最近は正直塩も入れてないです、はい、もう尿のみであのやってます。最初はあのちょっと痛みがあったから多少塩も入れたんですけど、はい、もう今はもう塩その時のおしっこの状態で入れたり入れなかったりっていうのがあの面倒になってきちゃったから、もうちょっともう痛めでもいいからもうやろうということでおしっこも直接あのネティポットに入れてガガガって入れてるんですけどね。でこれもあのいきなりおしっこでしなくてもいいから、あのお湯にあの涙ぐらいの感じだから、まあ、塩を適量溶いてあのティースプーンの半分ぐらい入れたらいいんで、味塩はやめてほしいですけど、まあ、博多の塩でもいいし普通の粗塩で構わないんで、うん、そういうのを入れてあのやってもらえたらいいかなっていうふうに思ってるんですけどね。相当変わってきますからこれやると、うん、ネイティポット、はい、M さんまだ持ってます？もうなくしちゃいました、引っ越しが多かったから。どこかにありますか？
どこかにあると思います。あの洗面台の下の
そうか
ところにあると思います。
うん、まあ、もしないかもだから、まあ、なければこれ500円とか600円ぐらいで買えるやつなんで、ものすごくそんなに高いものでもないんで、はい、興味があったらね、あの、
はい、
やってもらえたらいいかなっていうふうに思うんですけどね。
はい。
はい、で、あと、 講師の仕事に関してちょっと話したいなと思うことがあって、これはさっき M さんとも話したことなんですけど、
はい、
講師として一生懸命こう働くって、例えば僕と M さんの親父も今10月31日にこっちを多分出て、11月1日から今日14日だから14日2週間連続休まずセミナーやってますよね。
やってます。
で、
休ま
ず、親父は49日連続セミナーでしたっけ。
そうです、49日休みなしです、ね、はい、
これはすごいなっていう感じがあると、うん、でみんなそういうふうに聞くと、これ聞いてるあなたはなんか修行なのかと、そのやっぱりすごい苦しんで苦しんで辛い思いしないと、やっぱりそういう収入面だったりとか、なんか貢献だったりとか、そういう何か到達すべきところにはいかないのかなって思うかもしれないんですけど、実はもう全く逆で、そもそもこの49日連続とかは誰かが組んで親父が生かされてるんじゃなくて、親父がこれ自分で組んでますよね。
自分で組んでますね。
そうだよね、
毎回。
そうで、まあ、僕の場合はちょっと休みを入れるのが好きなんで休みを入れるわけですけど、だけどどうして親父がそういうふうにフレキシブルじゃなくてなんて言うんだっけね、じゃフレッシュじゃなくて、なんていうの、元気なこと、なんて言うんだろう。フレッシュに、アクティブに活動できるのはどうしてですかって言ったら、この仕事が楽しいからなんですね。で、まず気分ももうワクワクワクワクって感じだし、その体も元気になるんですね。で、まあ、そもそも心と体ってつながってるんで、体が超ハッピーでワクワクなの、心がね、なのに体だけしんどいって、もう、難しいわけです。逆にそんなこと起きづらくて、でセミナーやると、これ多分誰でもみんなそうなってくると思うんですけど、朝昼食べなくなっちゃうんですね。朝食べると午前中の授業がしんどい、昼食べると午後の授業がしんどいっていうので、だいたい朝昼抜きになっちゃうんで、3食食べる人でもセミナーやるときって夜食だけになっちゃうみたいなところがあって、そうすると体が元気になっちゃうんですよね、はいはい、そう、だから睡眠時間も3食食べてるよりか短くて済むとかで、エネルギーもセミナーに使えるっていうのもあって、セミナー自体も中身が良くなって、中身が良くなればみんなの反応も良くなって、でみんなの反応が良くなれば喜ばれてるわけだから、こっちの気分もまた良くなるっていう、じゃあまた明日いいセミナーやりたいねってことで、全部が相乗効果で良くなってくるんですね。で喜ばれれば参加してくれる人とか教材買ってくれる人とか、いろんな人が増えるんで収入も上がるっていうことで、実は全部が豊かになるんですよね。
そうですね。
そう、でもまだ体験したことない人は、あれも勉強しなきゃいけない、これも勉強しなきゃいけない、人前に立つの怖いなとか、上がり症候群して、我慢して苦しい思いしながら授業をやってって思っちゃう人もいるかもしれないから、こういうこと言っとくんですけど、これはめちゃめちゃハッピーというか、すごく楽しい豊かな世界なんで、苦行難行とかってことじゃないですよってことはね、うん、一つ知っておいていただけたらいいかなというふうに思ったんで、ちょっとそれは言っとくんですけど、これはでもまだ M さんはまだ体験してないですもんね。
そうなんですよ、
ここの部分はね、
ここの部分は、してないですね、
うん、旦那さんの K 君が今講師としてスタートしましたよね、うん、
はい。
で、K 君先生の本音の部分っていうのを、怖いな、逃げたいなとかっていうところから、実際今、授業を一人でやるようになっての、その裏の心境みたいなところを奥さんとして M さんはいっぱい聞いてると思うんで、うんうん、ちょっとその辺をどんな変化があったか、僕にもシェアするっていう感じで、これ聞いてくれてる人にもシェアするっていう感じで、ちょっと教えてほしいなと思うんですけど。
あ、はい、もう驚くほど変わりすぎてて、
うんうん、
どこから説明したらいいかわからないんですけど、
うんうん、
最初はもう、はい、多分恐怖との戦いでもうまず1回目にもうみんなの前に立って話すっていうことはもう恐怖でしかなくて、
うんうん、
そのための準備、あ、これ言っていいんですかね、
うんうん、もちろん
そのための準備を、
うん、
もういや結婚して7年ぐらい経っているんですけど、
うんうん、
こんなに努力してるこの人を見たことがないっていうぐらい、
うんうん、
常にいろいろ調べて、うん、もうずっとブツブツブツブツものをこう自分で説明しながら
うんうんうん、うん、
それはそれは一生懸命望んでたんですね。とにかく恐怖だと、
うんうん、
質問されて答えられなかったらどうしようとか、
うん、
うん、なんかこう、うん、 なんか途中で詰まったり頭が真っ白になったらどうしようとか、声が裏返って笑われたらどうしようとか そういう結構細かいところまで、ああ、どうしようどうしようだったんですね。でも、もうなんかやれることはやった。あとはもう喋るだけだってなった時に、まあ、ものすごい量の汗はかいたって言ってましたけど、でもなんかすごくすがすがしい感じで帰ってきたんですよね。で、まあなんか改善点はたくさんあるけど、ここはこうだったし、こんな感じで説明ちょっと足りなかったかなと思うけど、でも1回目にしては良かったと思うって自分でその時に言ってたので、ああ、なんか楽しいのかな、良かったのかなと思って、それがでも3回とか4回目ぐらいから、いやもうなんか生き生きしてきてて、なんかこう、毎回次の課題はあるらしいんですけど、今日はここがダメだったとかっていうのはあるけど、なんかやっぱこう全体的に見て、今日のはちょっとまとまったなとか、いい説明ができたとか、やっぱそういうことはよく言うので、なんかこう、なんだろう、自分でも仕事してる感はすごいあるって言ってました。なんか誰かに物を伝えて、それを誰かが、ああ、なるほどって、聞いてくれて、で、先生ありがとうございましたって言われるっていうのがすごくなんか嬉しくもあり、なんかこう程よいプレッシャーでもあり、でももっと役に立ちたいとか、この人たちを絶対に合格させてあげたいっていう気持ちになるみたいで、やっぱ初めに言葉ありきじゃないですけど、先生って言われるからには、なんか先生にならなきゃみたいな。なんかそういうなんかこう自分自身に対してなんかそういうものが出てきたみたいで、今までの彼をまあ J 先生もね、みんな知ってると思うんですけど、なんかこういつになく肌つや生き生きしてません？
してるね。
もうなんかなんだろう、風邪ひいても弱音を吐かなくなりましたし あ、もうダメだ、死ぬみたいなこと言ってたんですけど、いや、これは絶対に生徒さんたちに移すわけにはいかないから注射打ってくるとかって言って、結構なんかこう、あ
そう
と、
だよね。
そうですね、スピード、行動に移すまでのスピードがものすごい速くなりました。なんかこう、そんな腰の軽い人だったっけっていうぐらい、いやもう思い立ったらじゃないけど、もう何でもすぐ、あ、今調べよう、今電話しておこう、今これ片付けようみたいな感じでこう次々と、とてもアクティブな人になったなという印象があります。
ああ、ケイヤ君の家も
そう、契約の 家も、
すぐ
もうジェイ先生と話した次の日の朝にはもうとても前日飲んだとは思えないぐらいの感じで、
びっくりしたね、あれはね。
さっと不動産屋行って何軒か見繕ってきたよみたいな感じだったし、なんかもう、同じ人っていうレベルで、全く違う人と一緒にいるような感覚ですね。でもすごい生き生きしてるし、やっぱ
ああ、
一
そ
日一食しか食べないので、
っか。
ちょっとシュッとしてきたし、
そっか。
本当いいこと尽くしだと思います。
そっかそっか。
はい。
で、ちょっと今思ったことで、やっぱりね、僕ちょっと申し訳なかったなって思ったのが、これは M さんに対してはみんなにもそうだけど、僕はここでほら、一日一食とか不食を何回もちょっとこの1話と2話で言い過ぎちゃって、そうしなきゃいけないのかなって思っちゃって、無意識にね、何度も言われると人間で脳に入っちゃうから、そうそう、だけど決してそんなことないから、自分がそう思ったタイミングでやってほしいっていうふうに思いますね。で、そう言うと、じゃあいつかはやんなきゃなって、そうじゃないから。僕 M さんと一緒にいて、一回も勧めたことないんですよね、こうやって日頃生活してて。なんで一食にしないのとか、なんで2日に一食にしないの、言ったことないよね。
言ったことないですね。
ね。
食べてますもんね、私。
実際食べてるからね、M さ
実
んは
際
ね。
食べてますよ
そう
ね。
そう。でもそういうこともほら言ってあげると、で、そうそ
そうです
う、
ね。
みんな、ああって、やっぱみんな食わないのかみたいなさ、思っちゃうと、そうそうそう、いろいろあるからね。それはやりたい人がやるっていうだけの話だから、 そういうふうに思ってもらえたら、もちろん良さもあるから、僕もやってることだから、それはそれでそういうふうな信念を持った時に、やった時にはその信念をサポートするようなこともたくさん話していくけど、そこはフレキシブルにね、自分なりの、捉え方で聞いてほしいなというのはまず一つありますね。であと、もう一つ、ケンヤ君の話が出たんで、ちょっとこれも少しだけ補足しておこうかなと思うんですけど、ルート J コースは、これ、メンバー、決まりました。で、希望してくれている全員にイエスということはできてないです。で、この、メッセージが配信される時には、合格になった人は、もうすでに連絡をしているからね。だから、来なかった場合は、今回は違ったんだなって思ってほしいんですけど、ただこれで漏れだと思ってほしくなくて、これは M さんにはもうその話はね、ちょっと先に契約の言えることとかもあったからしてるわけですけど、これから先、はい、なんていうの、人生ってこの瞬間に全てが決まるわけじゃなくて、例えばこのルート J コースに入る3人も、もうある程度、例えば舞さん先生とかっていうのはもう僕がそばにいなくても、もう基礎の部分はできているから、あとはまた、一時手放してね、離れたところで修行して、でまた自分なりの道を極めていって、そこからまた僕と出会うと成長が早いっていうのがあって、だから多分舞さん先生とかもう僕といなくても1年ぐらい修行できそうでしょ。
そうですね、
M さんから見ても
できると思います、
ね、授業の組み立てもできるし、どうやってやればいいかも、準備から何から全部できるもんね。
できますね。
そういう状態になれば、僕とマンツーで常にそばにいなくたっていいわけで、だから半年とか1年とか経てば、そばにいればもうある程度0から1っていう状態で作り上げられるんで、そこからもう実力勝負みたいな、自分で爆発で実力が伸びる時期に来るんで、教えてもらうことよりもね、だからそういう風になるんで、そうしたらまた次にもともと希望してくれた人たちがそのタイミングで会ったりすればねっていうこともあるし、だからそういうふうに捉えてほしいなっていうのがまず一つあって、で、家の携帯がどうなるかっていうのを実はこの第2話で契約以外は知らないんですね。あ、
そうな
んだ。で、これ聞いてる全員、だからこのルート J とかって一緒に仕事するっていうのは、これを聞いてプログラムに参加してくれてる全員が可能性がゼロではない話なので、フレキシブル、もう俺フレキシブルってことは好きだね。しょっちゅう使うけど。そうそう。好きだ、俺も今初めて自分で知ったけど。そうそう。で、これ、ルームシェアですので、ルームシェアです。で、で、って思うかもだけど、ルームシェアです。で、僕と、ケンヤ君と、あと残り来てくれる2人も確定してるわけですけど、っていうのはそこで、シェア生活がスタートします。で、修行生活になるわけだよね。で、まあ、ケイ君先生から車を1台30万でも50万でも安いのでもいいから1台ね、車なしでみんな来られるだろうから買った方がいいって言われたんですけど、僕はそれに対してなんて答えましたか、 M さん。
チャリからでしょ、しかも整のって言いました。
そうだよね、チャリからでしょ、はい、そう、もう車なんて修行に来るわけだからね、
はい、
なんかひょっとしたら J さんのそばに来ればすごいなんか豊かな優雅な講師生活がスタートするのかなって思うかもだけど、そんなものはないです、あるわけないです。とても厳しい生活が、修行生活が始まるからね。そら厳しいって言っても、はい、まあでも厳しいかな、甘い気持ちで来てほしくないからね、言うけど、
はい、
僕は近い人ほど僕の厳しさをよく知っていて、
はい、
叩くとかじゃないんだよね、そういうことなんか そんなことするわけないし、怒鳴ったりもしないね、
しない、怒られないですね。
無言で厳しいよね。
もう無言の圧。本当説明のしようがないけど、そばにいる人は一番感じますね。
だから、ケイ君先生もそれこそ僕のことよくドレスと言うんですけど。
言ってます、言ってます。
でも、僕は見捨てることはしないから、絶対に見捨てないって覚悟があるから助けないんですね。だから、
はい、
そばにいて、遠くの人は何だろう、孤立死じゃないけど勝手に潰れていっちゃったら僕助けきらないんですね、状態がわからないから、だからそこまでの何だろう、コミットメント 自分の覚悟を持ってできないから、多少優しいっていうか、声かけてるところもあるんですけど、僕の範疇にいる人っていうのは、今、舞先生も、ある一つのことにおいて苦しんでいるところですけど、でも、僕は、直接手は差し伸べないですよね。それは、そこを、経験をしてほしいと思ってるからで、そこを通ったら、どういうところに到達できるかっていうことを分かってるんで、だから、厳しいっていうのはあるんですけどね。そう。で、この間の限界過保護っていうのとちょっとつながるんですけどね。ね、そう、今回、そのルート J に参加される方も、チャリはね、僕がプレゼントしようかなと 思ってます。そう。で、古いね、一軒家で、徒歩圏内です、ちなみに。僕ん家とか姉ん家同じとこだけどね、みんな舞さん先生からなんかみんな僕たち親父の家からもうとても近いところに住んでるもんね、僕たちはみんなね、母もね、
近いですね。
そうね、そのすごい近いところにシェアをして、僕もそこに一室を借りて、そこでちょっといない時はね、寝泊まりしようかなと思ってますから、だから、そういう気持ちで来る人は来てほしいし、聞いてる人は、あ、そんなことが始まるのかっていうところ エンターテインメントの世界としてね、そう、聞いてもらえたらいいなっていうのは思うんですけどね。そう。でも、そのケイ君先生っていうのは今講師始めて、それが気持ちもポジティブになったし、腰も軽くなってっていうことで、いいですよね。とても奥さんとして、旦那さんを見るというところでもいいですよね。
すごくいいですね。生き生きしてます。
喧嘩は
初めてなんですけど、いや、喧嘩はしましたよ。
喧嘩は
ちょっ
す
と。
ごいのが、なかなか減らないようですけど、でもまあ、それは夫婦だからね、別の。
減ったんです。
ああ、
減っ
減った た。
けど、数は減ったけど、ちょっと規模が大きくなったっていうだけで、最近は。
そっかそっか。そっか、まあ、
そうです、そうです。
夫婦の面だからね、また別の、
そうですね。
ところでもあるもんね。
はい。
そう。はい。じゃあ、Q&A は、これぐらいにして、で、これからまた今日の本題として話をしていくんですけれども、その前に、10分間の休憩を取りますので、10分間休憩を挟んで、トイレ行くなり、水飲んだり、少し歩いたり、深呼吸するなりして、10分間経ってからまた戻ってきてください。